高山俊吉気分青信号。こんにちは、スピード違反の取り締まりの話をしましょう。私はスピード違反の取り締まりについて長く関わってきた経験がありまして、そのことで本を出したりとかいろいろしている弁護士なんですが、最近のスピード違反の取り締まり装置が変わってきているということについての話をしてみたいと思います。自動的に取り締まる装置をオービスというふうによく言います。オービスというのは商品名なのですが、皆さんによく知っていることで、自動取り締まり装置というのが正確な言い方なんですけれども、オービスと言われます。でこれを可搬式運べるものにしようということで、今全国の警察がその導入に力を入れています。これ小型なものでして、持ち運びがしやすいということで、例えば生活道路とか通学道路とかそういうところで使えるのが、それがメリットだというふうに言われていまして、埼玉県だの若干の地域でこれが試しに使われて、現在全国でこれを広げようというような状況になっている、そういうものです。でもともと言いますと、スピード違反の取り締まりというのは高速道路だとか、あるいは一般道路でも幹線道路などで、この道路では速度違反の取り締まりをしていますよというようなことが案内をされていて、そしてしばらく進むといかにも速度違反の取り締まりのための装置だということが分かるようなものがセットされている。注意深く見ればみんな気がつく。で場合によってはそこで赤外線の光がバッとついて測定をされたことも分かると、そんな構造になっているのが多かったわけですが、この固定式と言われている取締り装置を使っていくと、そこにオービスがあるということが分かっているドライバーがそこへ来ると速度を落とすと、そこへ来ると落とすということで、全体の速度制限というか高速走行を抑制する効果が薄いということになってきたと。また装置そのものも大変これ費用がかかる、一機1000万などとも言われてますけれども、これが使っていれば老朽化をするということで、その問題もある。で警察庁によれば、今固定式のオービスというのは全国に400台前ぐらい置かれているらしいですね。でこの間老朽化が原因で100台近くが減ったというようなことも報道されています。でそこで今お話をした運べるもの、可搬式のオービスが登場すると、こういうことになったわけですね。で実際に悲惨な交通事故があちこちで起きて、新聞テレビで報道されていく中で、速度規制を厳格に行ってほしいというような声も出てきているということもあって、それが警察庁の背中を押しているといいますか、この状況で固定式の限界を超える可搬式の活用にという動きになっているんだろうという気がします。で問題はさあそれでいいのかということなのですが、実は私が先ほど話をしたスピード違反に関わってきたという私の経験の中で、実はこのオービス3というのは問題があるということで、 これを使った速度違反は許されないのではないかということを裁判に問うたことが私自身あります。実はまあ私がもしかすると日本で最初のその主張した弁護士である可能性があるのですが、私の後にもたくさんの全国の弁護士さんがそういう主張をして、最高裁には私の後に20何件の同種の事件、同じような事件があったということを聞いたことがあります。で、私が関わったそのオービスの事件では、一審は東京簡易裁判所でした。東京簡易裁判所から東京高裁、最高裁と、その3つの裁判でその速度違反はオービスによって認定されて、よろしいという判断が出されて、その後こう現在あるようにたくさんのオービスの設置が行われるようになったのですけれども、その東京簡易裁判所の判決の中で、裁判官は闇雲に取り締まることには問題があるということを言っているんですね。で、速度違反をまあいわば隠れて取り締まるようなものになるということは問題で、この道路では速度違反の取り締まりをしていますよということを予告して取り締まるということが必要だという話をしていました。で、実際にそれまで、まだたくさん施行されていなかったオービス設置の中で、今私が言ったようなそういう事前警告をしている例はもちろんありました。しかしそれはきちっと、まあ、基準化されてはいなくて、されているところ、設置されているところ、いないところがいろいろだという状況だったのですが、この判決が出た以降、警察庁は全国の全てのオービス3設置の道路の設置箇所の手前に速度違反取締り区間とか取締り路線とか、いろいろな表現はありましたが、警告を発し、その警告にもかかわらず高速走行を続ける、あるいは高速走行を始める、そういうものを取り締まるということになったのでした。まあ、実はそういう経過が多くの人たちに知らされない状態の中で、この固定式に限界ありという議論が出てきて、可搬式へと進み、可搬式になったところから、今私がお話をしたこの路線では速度違反の取り締まりをしていますよということを警告しないという方法が出てきたわけです。よく考えてみると、この話は全体少しおかしなところがあって、固定式に限界があるというのは、ここに速度測定の装置があるということを知る人が出てくると、そこだけでは速度を下げてしまって、そこだけで速度を下げて、あとは下げないということがおかしいというのは、ある意味もうこの装置ができた時からもう分かっていたことだと思います。それが宿命というと言葉がちょっと適切かどうか分かりませんが、速度測定装置を多額のお金をかけてそこにこう設ける、そこを走るドライバーは知っている人は速度を落とすようにする、知っているから落とす、しかしまあそういう形で速度を落とすということの大切さを確認自覚させる機会として意味を持っているという、まあ、そういうような位置づけの中にこの装置が裁判所の承認を経て発足をしたという歴史的な経緯があったというふうに私は思うんですね。限界があるといえば初めから限界があったのであって、最近限界が分かってきたわけでは全然ない。オービスが登場してもう40年になりますけれども、今頃そんなことを言うのはおかしいなと思いますし、その中で特にここは速度取り締まり、速度違反の取り締まりをしているところだということを予告しない、つまり隠れて取り締まりをするのと同じことを始めようというわけですから、私はこの議論はきちんと国民の 中でそれで良いのかどうかという議論をしっかりやって行うべきものだというふうに思うんですね。メディアなどでこの新しい可搬式の広がりを報道する記事が出ていますけれども、そういうところでのメディアの指摘も、私が今お話をしたような歴史経過を知らないで書いているというものが目立ちます。やはり犯罪の成立を認定する装置ということになるわけですから、国民の議論がきちんと行われる、丁寧に行われるという、その必要があると思います。高速走行は危険であるということは私もその通りだと思うのですけれども、そういう声にただこう簡単に乗ってしまいと言いますか、そういう声の強さの中でそれを良しとしてという、そういう制度の変更を簡単に進めてしまうということには私は強い異論があります。何のための裁判所の警告であったのかということを改めて警察当局は考えなければいけないと思いますし、国民の多くの皆さんはそういう経過を踏まえて存在するスピード違反の自動取締装置なのだということを理解をいただいて、そしてこの良し悪しについてのかなり突っ込んだ議論をすることを皆さん方もお考えいただければというふうに思います。今日はここまでにしましょう。